山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は自然派デザインリフォームのロハススタジオでおなじみの株式会社オクタ、ベジタブル中心の菜食生活でハッピーライフを手に入れよう、雑誌ベジステディー号の提供でお送りします。
会社だよね。
え
僕らは日々ねそんな話をしてるから、うん、別に変わってるとは思わないんだけど、米を蓄えとけって会社で会長に言われたとかね、あのもちろん社員向けにもそういう通知を送ったりするじゃないですか、家族向け、社員のご家族向けにも、うん、だからなんか
そう、
社内方に書いてるとかね、
たまちゃん書いてるとか、
うん、そうですね、
うん、そういうのもあの社員と社員のご家族にそういう情報、まあ、リスク情報みたいなものもうちは全部オープンにして共有して、うん、でそういう備えをみんなでやりましょうね、うん、まあなければないに越したことないよ、
それはね、うん、やっぱり今までほらあのミッション経営というふうに言ってきたけど、我々がやっぱりこの20年でやっぱ気づいたのは部族経営という
部族経
営、あのね、個人の集合体ってやっぱ家族があって、うん、あの普通企業っていうと社員、出勤される社員、登録されてる社員だけで構成員っていう意味ですけど、そうじゃなくて家族っていうものも含めてと、うんうん、いうことで我々はオクタファミリーって名付けてきたんだなっていうことあるから、はい、やはりそうするとやっぱり社員の家族の職っていうことまでやっぱある程度考えていくようにしていかなきゃいけないんじゃないですか。
ですね、
だからそういうことを考えると仕事が途切れるようなことになってはいけないし、うん、かといって仕事の量が多すぎて倒れるようなことになってもいけないし、うん、あと仕事の量が多すぎてやっぱりこう家休みも取れない、夜帰れない、子供の顔も見れない、うん、もうこれは何のためにやってるか分からない、
ね、そうですね、う
ん、だからそれが部族経営というのは何たるものかということをやっぱりこれから進めていきたいな、うんうんうん、ちょっとだけね書き始めたんですよ。ちょっとだけ書き始めた、部族経営についてね、
書き始めた、
ちょっとだけ書き始めたんだけど、先が進まないね
僕はね、あの部族経営、会長が前からおっしゃったんですけど、あの同じ文化や宇宙観を持ち、うん、同じ文化や宇宙観、価値観を持ち、短い言葉で意思疎通ができる人たち、うん、まあそういうことだね、
まあ、
それを極めていくとテレパシーみたいなもので、うん、もう感じちゃ う,
う
誰かがどうだと思ってる顔色を見ただけで、うん、そのことがスッとできちゃうと、うん、長々とそれをディスカッションなんかしてないみたいな、 そんな感じですよね、
まあ、部族っていうのは同じ共通言語とか ね,
そうです ね,
ね同じ思想を持つということだから、うん、まあ、我々が言ってるミッション経営とかっていうのと一緒なんだけど、うん、やはりこうなんだろう、同族経営とかね、うん、そういったものと違うのはやっぱり世襲制とかそういうことがなくて、うん、あくまでもやっぱり多さはやっぱりその能力のある人がね、うん、次 の, その文化を引き継いでいくというか ね,
そうです
ね、ですからそこがやっぱりこのまあ部族系っていってもね、こうインターネット調べても出てこないもんね。
まあ初めて聞きましたよ、会長が作った言葉でしょ、
うん、
部族系、
部族と系とつなげただけだ、トライバル系のトライバルマネジメント、うん、とかっていうらしいけど、うん、まあそれたまたまね、あの Google で翻訳すればね、つながるだけなんだけ
ど, なるほど、ね、
だからまあインターネットも出てこないから、うん、でも僕は部族系がぴったしなんじゃないかなと思うんだけどね。
この間 Facebook で部族経営とかってチラッと書いたらね、同じ同業の社長さんからあのすぐコメントが入ってきて、毎朝踊りかなんかやってんです
面白い
ね。はい、そうですね、頭にあの鳥の羽つけて踊ってます
あまあそんな感じだね
でもいいじゃないね。
そうですね
まあ、やっぱりこう会社の仲間、家族を中心として考える、うん、だから企業としてのやっぱ優先順位は顧客が一番ですよ、もちろん。
そうですね、
だけどあの会社の中の組織、仲間としてはその仲間が一番になってくるという
、そうですね、
これはもう分けていかなきゃいけない、
ね、
仕事としていうか企業をやっていく、提供していく、我々がサービスを提供していく中ではお客様が一番、お客が一番になるわけだけど、うん、やっぱり組織体としてはやっぱり社員というものが一番になってくる、
ね、そうですね、社員あっての会社ですからね、生み出すものは全て社員が生み出してきますからね。
そうです
ね、そうですよね、うん、まあ、これからあのまあ震災後急にやっぱり加速してきたのがエネルギー問題 で、うん、で住宅も今まああの前田先生なんか民主党の大臣もまあそういうゼロエネルギーみたいなところを推進するってまあおっしゃってるんですけど、 まあ、住宅はこれからエネルギーを避けて取れなくなりましたよね。
そうだね、
エネルギーは会社どこれからどう展望としては、
あの震災後ね、あの節電とかね、計画停電、計画停電は非常にね、あの気づかされたと思うし、僕らも夏、まあ、エアコンを28度29度設定とかね、とにかく窓を開けてとか、今年は頑張ったね。
頑張りましたね。
もう 43%、 昨年のね、昨対比 43% とかなってるから、一般的にやっぱり 20% を切るのがやっとだとかって言ってる中、結構頑張ってやってきたけど、僕はね、この震災後ね、日本全体っていうかね、先進国で唯一、一番早くって言った方がいいかな、もう低エネルギーの時代に突入したと。
日本がね、
そう、ローエネルギーっていうかね、だからエネルギー不足っていうことを経験して、ですからより一層省エネルギーというものが必要になってる、だから今までは、まあ、CO2 とかね、必要になってきたと思うんだけど、CO2 っていうのは非常にこう曖昧だなっていうふうに最近ね思われてきてるし、本当に CO2 が主な原因なんだろうかっていうこともいろんな説が出てきてる、ただその中で一番分かってるのは、エネルギーを無尽蔵に使うってことはちょっとおかしいだろう、でそれに気づき始めてきたと、なんか今日の日経新聞でも軽自動車が5割ぐらいの率で伸びてるとか、
伸びてるですね、そうですね、
書いてるようにエネルギーを少なく抑えたいっていうのは確かだと思うんだよね。だから僕らはおかげさまでこう住宅をやってるじゃない、そういう中で、まあ、昨年から力で入れてきた、まあ、超断熱とかね、超断熱高性能の住宅、またリフォームっていうのをやってるんだけど、やはり今起きてる問題はとにかくエネルギーを少しで住む家、
そうですね、
もちろん製造するときにエネルギーやっぱりかかりますから、何やっても作るときはね、我々はリフォームってことをまず主体でやってるから、今ある住宅をリフォームするってことであれば極めて少ないエネルギーで住宅を改善することができるわけじゃない。だからそういった部分ではね、まあ、あの非常に期待されてるところなのかなと思うんだけど、
ね、社会的な役割が一層こう大きくなったような気がしますね、我々の仕事がね、ただそこにやっぱり業界全体の技術力とか、そこが問題だとは思うんですけどね。でも2020年にはかなりその義務化されると、新築もその省エネ化をやってないは立ててはならないみたいな、まあ、方針としては今も今年も出してきてますんで、だいぶヨーロッパ並みのなんか風にはなっていくんですかね。
なっていくだろうね。
なっていかざるを得ないですね。
なっていかざるを得ない。今までのやっぱり考え方を改めてるわけだから、エネルギー不足の時代に向けて低エネルギーの時代に突入したってことの認識はまず持たなきゃいけない
と。そうですね。
でそうすると我々はどんな家を作るべきかというと、やはりランニングコストかからない、ランニングエネルギーかからない住宅、それは、まあ、簡単なのは断熱性を高める。
そうですね。
その断熱性でも快適な断熱性を高めるということだと思うんだけど、エネルギー問題を考えると、例えばアメリカなんていうのは日本の2倍とかの、まあ、カナダが一番なんだけど、カナダとアメリカなんていうのはね、日本に比較すると2倍以上1人当たりのエネルギーね、消費量なんだけど、でも彼らがやっぱり抑えなければいけないっていうのもまずあるんだけど、日本は本当にこれ以上抑えられるかっていうけど、日本全体ではね、2割ぐらいは今年はね、みんな国民頑張って減らすことができたと思うんだけど、やはりこの日本がそういう一生懸命節電倹約とかしてね抑えたとしても、やっぱりこの中国とかアメリカとかカナダがガンガンガンガン使っている環境だと、どうしても地球全体のエネルギーっていうグローバル的に考えれば、もう枯渇しつつある石油ということも考えるとね、早くそのなんだろ こう資源があるうちにエネルギーロスの少なくなる住宅を建てておかなきゃいけないんじゃないかって、逆にそう考えてるわけじゃない、だから手前味噌でね、我々のビジネスがリフォームとか新築とかね、そういう断熱とかやってるからってことじゃなくて、エネルギー問題はやっぱり先分からないじゃない、さっきのね財政破綻の話と同じで、石油ピークの話もあれば、石油はねまだ200年以上持つって言ってる人もいれば、
いや
200年以上持つけどそれより温暖化が問題でっていう、だから何を考えるんだ、問題はそういうふうに複雑にしないで、じゃあエネルギーが少なくなっていくっていうことも確かだし、たくさんもう無尽蔵使うってことは間違ってるんだということであれば、やっぱりそのエネルギーの使わない住宅を作るということになるんじゃないかな、だから我々の産業部門では家を作ることで産業部門でエネルギー貢献して、でランニングの部分を抑えられる住宅、
家庭部門を下げるということですね、
そういう家を作っていく
しかないでしょうね、 まあ、うちの考え方、会長者っていうのを考えて、まあ、産業部門はやっぱり経済のことがあるから、そうそう削減っていうわけにはいかないと。だけど家庭部門は1985年、あの野池先生とかが言ってる、言われてるようにね、85年ベースからすると倍になっちゃってると、うん、要するに、一部屋にテレビがあったのが各部屋にテレビがあるようになったり、家電製品とかがもうすごい増えていて、まあ、そこは経済伸ばしたんだけど、結局消費電力っていうところは結局うーっと伸びていったので、結局原発依存みたいなところを容認せざるを得ないっていう、まあ、それを作ってきたわけですよね。だからこれからあれですかね、やっぱり車がそうだったように、かつてはもう燃費3キロ4キロの外車みたいなのを平気で乗り回してた時代があったけど、今燃費の悪い車ってやっぱりそうそう買おうと思わないっていう、
そうだね、
ありますよね。
博物館行きだね。
博物館行きですね。プレスリーが乗ってるような車ですか、ということは住宅もそれにやっぱりこう追っかけていって、燃費のいい住宅、燃費の悪い住宅みたいな、
なるね、
そんな風になっていくんでしょうね。
だからまあ資源が安いうちに長く持つ、燃費のいい長く持つ家を作ってしまうってことは、まず一番最初にやっておくべきことかな、うん、だからこれからやっぱり石油が安くなるってことは考えにくいよね。
そうですね、
もうオイルシェールが出てるわけだから、ね、あの食べ物まで穀物までエネルギー変えてるわけだからね。だからそれを考えれば石油が安くなることは考えにくい、うん、であるんであればやはり早いうちに住宅を作る。その住宅も30年とかで取り壊す住宅じゃなくて、もう300年ぐらい、
うん、
なんとかメンテナンスすれば住めるような家をね、
そうですね、
作ろうぜっていうのが今集まってやってる。
そうですね、僕らはそこに向かって今やってます
けど、安くたくさんの時代はね終焉を迎えますよ、うん、低エネルギーの時代っていうのはエネルギーコストが上がる時代だから、それやっぱり安くたくさん売るとかね、うん、いうこと自体がまあそれが合わなくなる。
安くたくさんの時代は終わったそうです。
いや終わりかけて、
終わりかけてです。
そこに行ってしまうと、これはまあ、自ら死を招くっていうかね、うん、それはエネルギーが安いから、安く居続けるから安くたくさん売り続けるという戦略になったん
です
けど、
ね、う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、だから形として昔に戻っていく、うん、だから1970年代、安くたくさんなんてまだね日本には対応してないわけだから、だんだんそういうものにこう戻っていかざる、まあ戻っていかざるを得ない、
うん、
でも一つの家がね300年持つってなれば、まあ、従来の日本の住宅の10倍持つわけだから。
そうですね。
でそれをね、まあ、1個の家建って 1.5 倍ぐらいとか、
うん、
まあ、したとしても、まあ、それコストに見合いますよね。
そうですね、うん、だからそこはまあローンが、親子ローンとか3大ローンとか、うん、そういう制度がうまくくっついてくればね、
うん、
あとはまあその制度設計だったんだと思いますけどね。
だから低エネルギーの時代になれば核家族化っていうのもなくなっていくよね、
うん、
一つの場所に、まあ、集まっていくっていう方がエネルギーのロスが少なくな
る。それは絶対そうだよな、うん、一人暮らししてるよりも大家族で住んだもん。だからそこにはねやっぱりあの今地域コミュニティとかローカリゼーションの話もそうですけど、結局関わり合って絆を作るとなると、そういう意味ではその個人主義みたいなことからアンチになっていくでしょ、
うん、
でその不自由さはあるんだよ絶対にね。それはだって部族だ、ファミリーだ、はい、あの地域だって言ってもみんなそこで関わり合って助け合っていくよって話だから、個人主義で俺は死なねえよって隣の人と口聞かないっていう、あのなんていうの、うーん、便利さというかね、
うん、そうですね、
あの気楽さ、あの気楽さは多分手放さなきゃいけないんだと思う。でも本来は一人一人が個人で生きてる動物じゃないんだろうね。
そうじゃないですもんね、もともとそうじゃないですよ
ね。だからみんなで関わり合ってこう生きるっていう元の形に戻るのかなとは思うんですけど
ね、まあ、だから親子3代がね一つの屋根の下で暮らすということが、うん、また一つの生まれていくんじゃないかと思
って、ね、そうですね、まあ、全部がそうならないにしてもそういうまた戻り方をするでしょうね、うん、またしてくるとは思うんだよな。そんな時代になりましたかね。だからまあ今回の本当にこれから復興、東北の復興とかいろいろやってますけど、一気にやっぱりその頭の中で考える、あるいは体験するっていうことは加速してくれたというか、
うん、
ボーっとしてたところにもう後頭部をガーンって殴られたような、気づきを、大きな気づきをもらって、
それはあったでしょうね。
ありましたね、うん、だからこのまま僕らが本当にのほんとぬるま湯の中で何も考えないで何もしないでこのまま一生安泰に暮らせるわけがないん
です。そうですよね。
だからいつか何かが来るんだろうっていうことのものすごい激しいものが来たんでしょうけどね、 でもここで気づかないとバカですよね。
そうですね、かなりやっぱり響いてます。いろいろ新年の話から順番にこうちょっとずつ積み重なってきたものが震災があって余計にもう、
そうね、
みんなの中でかなりこう揺らいだというか動いたものがあったなっていうのを、
ね、ね、だから本当に今年の新年会1月に会長とかがそんな話をされて、まあある何パーセントかの社員は何言ってるのっていう感じだったんですけど、それがまあ311が本当に来て、まさに我々が前から議論してたようなことがもう目の当たりに社会で起こっていってね、だからやっぱそこは起こるべきして起こってるんだろうなという。
だからね、なんかこう低エネルギーとか省エネとかってネガティブなイメージがあるよ ね、でもそれを美徳とするっていうところも日本人にはあったんだよね。
ありました ね、
うん、だからまあ樽を散るっていうかね、そういったこと、まあ、考え方ってすごく尊いし、やっぱりそういうことで生活を豊かにしている人もたくさんいるだろうしね。でお金があっても全然豊かじゃない人がたくさんいるから、
いるでしょう ね、株価が下がった、為替がどうだって言って、もう胃に穴が開く思いしてる人いっぱいいるでしょうね、
だからどちらかというと、まあ、その生き方というのはお金じゃ測れない、それが分かるような時代になってきたのかな。
そうですね。
トークメッセージ、
山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は真のビジネスマスターズの制作でお送りしました。